妖怪人間ベム、
はい、
あんたのせいだよベム、あんたが助けに行こうなんて言い出さなかったら町を出なくて済んだんだ、
うん、
ベラにそう言われたベムは、うん、助けを必要とする人間を見過ごすことはできない、
うん、
するとベラはまたそれかい、一体何度繰り返すんだいこんなこと、
うん、
しかしアンの演じるベラ、
うん、
まあビジュアルはもちろんのこと、うん、セリフ回しまで全く原作アニメそのままっていう感じでね、
う
ん、
そうですね、
あよくできてました、
うん、
まあこれね、うん、アン自身が DVD を見てなるべく忠実にベラを演じようと研究したらしい
でね、うん、似てました似てました、
うん、
もう雰囲気めっちゃありましたもん
ね、
うん、
まあ昔ね、はい、ベラといえば、うん、あの歌手のね逸話真由美さんがね、
はい、
なんとなくね、代名詞的に使われたっていう非常に失礼なことがあります、
はい、
今回のこのアンちゃんっていうの
は、ね、はい、
本当にね、はい、ぴったしというか、
そうですね、ちょっと怖い感じもありますもんね、
ね、
うん、
でまああのね声のねこの艶っぽさっていうかね、うん、なかなかこういうのはやっぱりね、あの、はい、なんだかんだ言いながらね、渡辺謙さんの DNA を引き継いでるそういう俳優の血がなせる技っていう気がするん、
う
ん、
そうですね、
でその一方で、うん、亀梨和也のベムね、
はい、
まあ、あの昨年2010年1月の大和なでしこ七変化以来の連ドラの主演ということなんですが、
はい、
今回あの渋い感じっていうのは
悪くはないですね、
うん、まあ三の線お茶目な一面っていうのも亀梨の魅力ではあるんですが、
はい、
今回とことん抑えた演技というかね、
うん
うん、基本的に笑顔がないわけですから、
うん
うん、これなかなか
あのねかっこよすぎるんですよ、
うん、
原作がね僕はちっちゃい時やったんですけど、
うん、
怖かったんですよ、
うん、
なんせ、
うん、
で見たいねんけど怖いっていう怖いねんけど見たいっていう、うん、なんかそういう部分があってね、
うん、
今回亀梨君シュッとしてるしね、うん、すっとこう男前やんって見れる部分もあるじゃないですか、うん、これやったらあんま怖ないやんと、
あ、
うん、そういう部分はありましたけど、うん、まあまあ元が
ね
やっぱかっこいいんでしゃあないかなと思いますけど ね
、うん、まあそういう意味ではね、うん、鈴木福君のベロっていうのもね、まあ良かったんですが、もともと原作アニメでは、
うん、
10歳前後の子供の姿っていう設定なんでね、まあこのあたりはとにかく、うん、鈴木福ありきっていうそういうキャスティングだと、
うん、そうですね、
だから、うん、今回のベロの設定も6歳の子供っていうことで、はい、ただなんだかんだ言いながら、
はい、
まあ、あの原作アニメをね、うん、知ってる者には本当に懐かしいっていうのも多かった、
はい、
まずね、
うん、
闇に隠れて生きる、うん、俺たちは妖怪人間なのさ、
はい、
まあ、あの最近はねこのメロディーね、はい、八方衆の CM でね、
はい、やってましたね
爽快人間、
はい
結構耳にはついてたんですが、
う
ん、今回おなじみのオープニングテーマを歌っているのはベム・ベラ・ベロを演じている3人、まあカトゥーンの亀梨和也は言うまでもなく、うん、実はアンも歌手デビューしていてね、うん、あのカバーした愛は勝つなんていうのはドラマおじいちゃんは25歳の主題歌にもなってた、うん、そして鈴木福は、うん、あの丸々モリモリで、
うんうんうんうん、
今年の大晦日は紅白歌合戦の出場もありそうなぐらいで、
忙しいですね、
そしてもう一つ、
はい、
オープニングナレーション、
はい、
彼らはもちろん人間ではない、また動物でもない、
うん、
だがその醜い体の中には正義の血が隠されているのだ、
うん、
その生き物それは人間になれなかった妖怪人間である、
うん、
ちなみに今回のナレーターは、うん、原作アニメではベムの声を演じていた小林清さん、
はい、
まあルパン三世の次元大介でもおなじみですが、
はい、
このあたりもね、はい、なかなかくすぐってくれますよ、
そうですね、
あ、ということで、
はい、
気になる初回の視聴率なんですが、
はい、
18.9%、 まあこれはとにかく万々歳でしょう、
そうですね、
うん、昨年2010年4月の怪物くんの初回 17.5 を見事に上回りましたからね、
うん、あのねうちの子供がね、うん、怪物くん見てたんですよ、ね、怪物くんと同じようなやつやと思って見出してたんで、うんうん、多分その怪物くんからの流れもあると思うんですよね、でこっからどうなるかですよね、
うん、
怪物くんとちょっとちゃうやんって言うてましたけどねだからこれを子供たちがどんだけ食いつけるかと、
あ、 まあね、うん、全くのコメディの怪物くんと、はい、こっちはシリアスなドラマである妖怪人間ゲーム、うん、
はい、
これ 20% の大台に乗るのかどうかっていうのが、はい、一つの楽しみではあるところで、
はい、
うん、でそんな妖怪人間ベムになんとあの方からメールが届きました。
はいはい。
ほんの少し登場した江本明さんがアニメ版の妖怪人間ベムにうり二つだったのが忘れられない今日この頃。いかがお過ごしでしょうか。はい、約1ヶ月ぶりのなにわのフォレストガンプです。
はい、
妖怪人間ベム第1話、正直言ってここまで出来が良いとは思ってもいませんでした。周りから受け入れられないものの悲しみこそがアニメ妖怪人間ベムの人気の秘密だと思うのですが、それが素直に現れていましたね。アニメが人気を博して実写になったという作品はドラマ映画を問わずたくさんあります。今回のクールでは妖怪人間ベムにちなんでそのようなパターンの映画を紹介したいと思います。その1回目はマッハ555を映画化したアメリカ映画スピードレーサーです。マトリックスのウォシャウスキー兄弟が監督した2008年公開の作品です、はい、ちょうどこの頃ブルーレイソフトが出だした頃で、初ブルーレイ体験をどの作品でしようかと悩んだ結果この作品を選んだ思い出があります、うん、とにかく色鮮やかでスピード感あふれる映像はブルーレイにぴったりで、ストーリーよりも何よりも私にとっては色とスピードが目に焼き付いている作品となりました、うん、アニメとは別の意味で好きな作品です、うん、もちろんアニメ版も大好きで、うん、マッハ号のプラモデルを何度も作っていましたね、はい、今年初旬には池袋のアムラックスで原寸大マッハ号が展示されており、出張ついでに見に行ってしまいました、はい、何はともあれ今回の妖怪人間ベムにはとても期待しております、はいはい、少なくとも家政婦の三田さんよりは人間らしい妖怪人間たちの活躍を楽しみにしたいと思いますそれにしても確かに江本明さん謎の人物ということになっているんですが、
はいはいはい、
本当にアニメ版のベムをそっくりそのままモチーフにしてる感じで、
そうですね、
でも果たしていいものなのか悪ものなのか、はい、
ね、
うん、人間になりたいっていうベムたちの願いの鍵を握る人物には間違いないんでしょうけどね、
はい、
うん、ということで妖怪人間ベム、これからもしっかりと応援したいと思いますね。
はい、はい。